84.2タッチンの2択3択番組ナビゲーターの野田猫。
こんにちは、タッチンこと弁護士の武田隆弘です。
この番組は生活の中の2択3択を弁護士タッチンがズバッと解決してくれる知恵袋的な番組でございます。はい、10月9日、今日は体育の日でございますね。
はい、そうですね。
ハッピーマンデーにより3連休で、本当にここ大にぎわいの城下町でございます。
はい、うん。そうですね。スタジオの前たくさん人が来ていただ
き
ますね。
はい、
ありがとうございます。ね、それで着物の方も多くて。
さっきから、あ、また通って、
ね、
着物レディ。
ね、あでやかで目の保養になりますね。
なってます。本当に可愛いんだよね、みんな。
野田姉は着物は目立たる方ですか？
そうですね。実は結構着物太りだったんですけど、自分の中で勝手にお姉ちゃんと慕っている、お世話になっている人が、
はい、
着物の普及に実はすごく勤めてるんですよね。その方からいろいろ、あの、吸収をさせて、勉強もさせてもらってます。
ああ、そうなんですね。
はい、
着物はね、季節感をね、表す日本の文化で、
うん、
まあ、これはね、最低限ね、抑えておくつぼだそうですね。
うん、そうです、そうです。はい。確か、着物はちょっとマッチングしてるんですけども、
うん、
なんとなく、それはわかるんですけど、具体的に立つのどんな感じなんですかね。
そうですね。うん、まあ、10月は着物の切り替えの時期でして、うん、5月まではね、合わせの着物を着用するそうで、うんうん、表地に裏地を縫い合わせた仕立て方法ですね。
はい、
でこれに対して6月と9月は一重、
うん
ね、これは合わせの着物の生地に裏地をつけないもの、
うんうん、
で最後に7月8月は薄物の着物で、仕立て方法は一重と同じですが、
うん、
まあ、正解用の生地を使うということですね。
そうだね、真夏は暑いからね、ってことは今は着物は合わせっていうことですよね。
そうですね、うん、まあ、よほど偏執な人でない限りそうなってるはず
です。そうですね、また一つ伝統的な雑学を学べました
、はい、
着物の皆さん聞いてますか？たくさんいますけど ね、 ありがとう。タッチンは、
はい、
着物とか浴衣とか、今年でした？
全然違います。
あれ
僕、あの、持ってます。大島とかで持ってますけど。持ってますけど。
奥さんであるあやちゃんが着物を、はい、あやちゃんはもう大和なでしこだから、結構着物着るんじゃない？
あの、昔、あの、お茶を習ってたことがありまして、
そうなんです
よ。それでなんですけど、
う
ん、
そうだそうだ。
最近はちょっとあんまり着てるとこ見てないですね。
やっぱり、ググッと来るもの、男性目線で見て、着物とか浴衣の女性って、結構好き、
うん、やっぱりなんか普段の洋服と全然感じが変わるんで、
うんうん、
なんかこう、おっていうところだとありますね。
そうですね。特に、日本の中でも着ていたら目立つじゃないですか。
はい、
でこれがまた海外に行ったら、
うん、
もう写真撮ってくれっていう風になるらしいので、先ほど私がお話した、勝手に慕ってるお姉ちゃんも、ね、パリでまず着物着て歩くでしょ、
はいはい、
あと、スペインで着物着て歩くっていう計画も立ててて、
うん、
あの、一緒に同行してよ、野田って言われてたんですよね。野田ね、同行してよって言われて、
はい、
まあ、その夢はちょっと、今は、あの、進化してるんですけど、きっと彼女ならやると思います。うん、もう日本全国で着物の普及をしてるから ね、
ね。
うん、そんな感じ。
まあね、日本のね、人の衣装ですからね、
そうです、
大事にしたいですよね。
そうですね、
はい。
着物の話題に触れた理由は特にないんですけど、それすり合うも、縁っていうわけで、この放送もご縁になる方は、ガンガン参加してほしいよね、確かに。
あ、そうですね。
そんなわけで、番組ではリスナーの皆さんからのメールもお待ちしています。今度のメールテーマは、落書きです。落書きにまつわるエピソード、どんなことでも構わないので、ぜひ、愛知期待の公式ページより、タッチンの2択3択宛に送ってください。
はい、他にもね、日常生活や仕事などで、はい、ね、お困りのことや疑問に思っていることなど、ね、お気軽にご相談ください。
はい、では今日も、リーガルハイで始めましょう。
はい、タッチンの
2択3択。この番組は、武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す。消え散った愛の終わりを告げる。あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。ユナイトとの 84.2 たっくんの2たき3たき、私野田だよ。た
っくんこと弁護士武田貴弘でお届けしています。
はい、最初のコーナーはどちらへの2たき3たきです。これはネットや SNS で実際にあった A、B、どっちがいいのというお悩みについて、たっくんが両方向から解決方法をアドバイスしてくれます。判例や判決と見解が異なる場合もありますが、ケースバイケースもありえますので、一方向だけではなく逆の方向からの解決法もぜひ学んでほしいですよね。
そういうのですね、先週のテーマドタキャンについてですけど、飲食のポータルサイトファビーが、連絡なしのですねドタキャン客が発生した場合に、キャンセル料金をですね 100% 保証するというサービスを始めたそうです。
それはすごい画期的ですよね。まあ、いわゆる、だから、保険みたいな感じですね、それって。
ね、そうです、そうです。で、まあ、契約店舗さんに、損失が発生しないように、相互扶助の保証サービスのようですね。
これはいいね。きっとそれが、私たちが番組で取り上げたからだと思うよ。
まず違うと思う。
そうです。
はい、では本題行きましょう。
はい。番組冒頭でもお伝えいたしましたが、今日のテーマは、落書きです。
はい、
はい、じゃあ相談内容いきますので、
はい、
自宅への落書き、家の庭に落書きをされました。犯行現場は録画済みで犯人の住所は確定しています。不法侵入、器物破損などで認証可能ですかということです。A、刑法で訴えられる。B、示談で済ませる。これタックどうですか。
これは基本的に、まあ、家の敷地ですね、これは住居侵入罪の、その客体になるんで、それで住居侵入罪になります。
住居侵入罪
になります。で、あとは落書きなんですけど、まあ、基本的に落書き、まあ、書くんでね、壊すんじゃないんですけども、まあ、ちょっとね、その物のね、効用を喪失させる、まあ、要はもう使えなくなっちゃうと、
そ
ういうのも一つの器物損壊の行為の一つなので、もう落書きによってですね、もうそれがもう使えない、使うものにならなくなってしまったというような場合は、器物損壊になると。
それは、刑法で訴えられるということ
ですね。そうですね。
そういう可能性も含めている、まあ、犯罪に近い。
もう犯罪ですよね。これはもう完全に、もう自宅の基準に庭に入ってきちゃったらね、もう完全にそれは犯罪
ですよね。そうだよね。なるほど。はい。個人賠償責任保険について、この度、6歳の子供が近所の家に、石で落書きをして傷をつけてトラブルになっています。玄関のドアに傷をつけ、こちらが弁償するにあたり、加入している個人賠償責任保険を使いたいのですが、相手はドアの張り替え、かっこ、高額を要求してきてます。保険会社はおそらく修理の金額しか保険金は出ないと言って、話が進みません。高額な弁償は保険が出ないと自分たちでは逮捕できません。こうした場合、保険会社さんが弁護士を介入し、法的な解決しかできないと言われたのですが、弁護士を入れれば話はスムーズにいくでしょうか。また追加費用などかかってくるのでしょうか。非常に困っています。何卒よろしくお願いします。 A、 保険会社の保証のみで済ます。 B、法律家に相談し、適材適所な賠償交渉を依頼する。C、保険を使い、残りは自腹で保管する。
はい。これですね、個人賠償保険なんです。今ちょっとね、自転車のことで、結構名古屋ではホットなんですけど、結局これはまずそもそもね、いくらまで、賠償を補填してくれるかっていう、一応、その保険額っていうのもちょっと問題があって、で、これはまあ、当然ね、100万円までですよっていうふうになると、もう100万円までしか出ないんですけど、まあ、それが高額なものであれば出るということになる。で、あと、それとあとはまあ、どこまでね、損害を面倒見るかっていうのは、保険会社さんの考えとなるんですけど、ただその保険ですね、基本的にはその相手方、要は被害者の人と、交渉するというようなことも保険の中に入ってたりすることがあって、そうすると、まあ、車の事故と同じように、まあ、交渉してくれて、で、示談して、 でそれを払いますと、うん、いうような展開に持ってってくれるその個人賠償保険の商品もあるということなんですね。で、あとまあそういうようなことはできないということだとすると、うん、まあ、基本的にはその保証する金額の範囲内でね、
うん、
例えばその弁護士に頼んで、うん、弁護士が交渉したりだとか、
うん、
あとまあ極端なこと言えばまあ裁判までやって、それであの認められた金額を保険会社の方に出してもらうというようなことはできないことはないですよ。ですから、まあ、一応は今回は B でですね、
うん、
あの法律家に相談して、そのね、適材適所な賠償交渉を依頼するという方が1回でその保険で、全部カバーできるというような形で解決することができるんじゃないかなと思いますよ。そうだ
ね、たった扉一枚のことで、
そうです、
トラブルがこう大きくなりそうなところが専門家が入ることのよりこう収めてくれるっていう、
ね、そうですね。
まあだからもう頼みつやヘルっていう言葉はこれ合ってるかどうかわからないんですけど、まあ、はい、専門家に任せておけばいいよっていうことですかね。
ドアの張り替えってね、うん、結局ね、実際はあのシンナーで消せば消える落書きだったっていうことになると、
うん、
まあ基本的には張り替えをね、あの要求するのはなかなか難しかったですもんね。
あ、そっか、だから高齢者いるわけですよね。
う
ん、
そうです、
ね。それでも保険会社さんが現地調査して、
そうです、そうです。
これでいいじゃないっていうことも含め、うん、まあ、とにかくちょっと考えるべきところですね。
そうです。自動車事故でね、ぶつけられてね、
新
車にしてくれと、みんなと同じです。
そっかー、そっかそっか。じゃあ、あともう一つ最後、
はい、
サッカーへの毒舌。サッカーへの毒舌が行われた場合、その犯人に対してお店の不満取りを請求することなんかは可能でしょうか。サッカーの範囲までをお店として仮定すると、毒舌者が勝手にお店を占拠もしくは借り受けたと判断して、お店の使用料を請求できる気がするのですが、法律的にはどうなんでしょうか。できるのであれば、サッカーに毒舌が残り続けた期間が長ければ長いほど膨大な料金を請求できる気がするのですが、
うん、
A、請求できる、B、請求できない。
これはですね、うん、まあ、結局その落書きをされたことによって、うんうん、お店が営業できなくなってしまったっていう、その因果関係が大事なんですよね。
う
ん
う
ん、
そうだね。うん、まあ、落書きだからこれは営業できます。
できるでしょ
う。うん、
そうなると、基本的にはそもそもね、請求できないという可能性が高いですよ。
あ、じゃあもう落書きされどんなの、うん、これは、うん。
だからそれが基本的に賠償請求ということになって、基本的にはシャッターをね、
うん、
まあ、綺麗にするとか、
うんうん、
直すだとか、まあ、場合によっては取り替える。
そっか、犯人が特定できればの話ですよね。
そう、そうです。
まあ、防犯カメラつけるとか、こちらの事前防衛も大事です
よね。そうですね。
そっか、じゃあ、まあ、設置できないということですね。
そうですね。
逆
にシャッターってね、お店やってない時に決まってるやつ
なんで。そうなんですね。これ、
逆なんですよね。
はい、ありがとうございます。さっくん、尺が楽しなんですけど、
は
い、いろいろなことがありますよね。
そうですね。
はい、また今日も勉強になりました。ありがとうございます。さて、ここで、
はい、
さっき言いましたけど、
はい、
リクエストコーナー、今日の結果
で
お願いします
。今日はですね、はい、運動会、娘の運動会に午前中行ってきましてですね、
はい、そう
これがかかっててですね、これに合わせて園児たちが踊ってて、
可愛
かったんです。BB クイーンの踊るポンポコリンをお聴きください。
くんの二択三択。続いては番組に素敵なゲストをお招きしてざっくばらんにフリートークをする二択三択デカトコ勝負でございます。
はい、はい、先週に引き続きですね、今週も熱いゲストさんをお招きしましたよ。
熱い熱いなゲストさんですね。どんな人だろうかな。驚異の人脈の達人。どんな方？
はい、地元ね、さすが市内で、クリーニング店を経営されていらっしゃって、
それ
とは別で、はい、今ですね、その市民団体で、地域貢献活性化ね、活動してらっしゃる方です。それでは、山下さんです。
よろ
し
く
お願いします。
団体サスミンの代表と、サスライアイドルというご当地アイドルを運営しております山下康夫と。
すごい人なんじゃないの、はい、最近この人、
はい、うん、そうですね、今ちょっとね、サスミンというのは出ましたけど、結構ね、サスライ世代では結構
いいですね。これ偶然なんだけど、あの野田姉の娘もこれ出てるんですよ、あのサスなんでやつは、うん、そう、本当お世話になりました。
ロックザカスミン。
そうそう、ロックザカスミン。お世話になりました。
ありがとうございます。
はい。そっかそっか。そして
ね、うん、今そのアイドルのね、の話も出ましたけれども、はい、こちらはですか、そのアイドルをプロデュースされてるってことですか？
そうですね、あの、何組か、今は、ちょっと休止中なんですけど、何組かを、3、4年ぐらい前から、プロデュースして、作詞作曲をして、
へぇー。そうなんだ、はい、今かかってる曲はこれはそう違うこれは違う
あ、これそうです。
え、そうなの、はい、これはいい曲作ってるんだね、
はい、
すごい
クレイジーな曲を、
うん、え、山下さんが作曲とかしちゃう、
はい、曲も
そうなの、すごいな、
なんかね、ちょっとあのアイドルのその好きな人に言わせると、ちょっとテイストが違うっていうことなんですよね。
う
ん、
そうですね。まあそこがちょっと受けたみたいなとこはちょっと、
そうなんだ。え、いわゆるあの AKB 真っ盛り全盛期、まあ今4年前とおっしゃったんですけど、うん、
はい、
そんな頃にこう便乗してる感じもあるのか、それと全く違う路線でやってたのか、どんな感じだったのか。
まあ先ほど言われた、うん、あのロックザカスミンっていうイベント、うんうん、ロックのイベントやってて、うんうん、でそこに中高生の女の子も集まってくるので、うんうんうん、そこで声かけて、うん、まあ、今なんやらご当地
盛り上がってたもんね、
やってるみたいやないかって言って、シャレで始めたこと、
シャレで始めたよ、なかなか
遠くたすごいな、活動してないのね、あのいろんなところで活動してらっしゃるということです
か、うんうん、
で、まあ、今はまあちょっと休止中で11月から、
はい、
ね、
はい、もう宣伝しまくってくださいね、今日は、はい、お願いします。
11月19日に、うん、ただいま休止中の活動アイドルが、復活ライブをします。
へー、そうなんだ、新しいことしてるんですか、それは。
ここですね、ゴリトピアという、
ゴリトピア、
はい、
かわいいのその子たち、
ゴジラ天国です
名前から
ゴリトピアという、2人組と、
はい、ちょっとかわいいのこの子たち、名前が気になるよ、何
ゴリトピア、
ちょっとこれググりますよ、あとから、いや、皆さん今に見てください、
は
い、
あと、はい、おたまちゃん、
うん、かわいいな、その名前。
水野たまちゃん。
はい。
はい、こちらソロですけど。
そうなんだよ。これ、山下さんが名前つけてるんじゃないよね。
は
い、
バレました。
名前かわいいので行こうよ。
こちらもうちらしいね。
いやだけどね、インパクトあるよ、名前に。はい、やっぱそういうの大事だもんね。ネーミングとかさ、まあ、ルックス、ほとんどそれで決まると思うからね。はい、まあ、もちろん、あの、歌うんだよね、彼女たちは。コミックするわけじゃないよね。
コミックもします。
あ、すごい、すごい、連れてきたね。が、ゲストで出てくるね、きっと。
あ、もうぜひ。
ね、ありがとうございます。じゃあ、約束ね。はい、お願いします。
で、それとまたね、ちょっと違う、あの、活動で、その、防災の方をやってらっしゃる、
うん。また全然違うね。防災。
カツミン、まあ、もともとカツミンっていうのを立ち上げた時は、うん、まあ、子供と共になんか楽しい街づくりっていうことをコンセプトに。で、最初は子供と、まあ、子供会みたいなことをしてたんですけど、
へ、
その中で、スポーツ安全教室をやってて、で2011年に東日本大震災があった後に、まあ、今年からは、まあ、防災教室をやろうということ で、でその時に防災絵本とか防災紙芝居とか、まあ、防災のキャラクターを作って、で、まあ、それがあの春日井市の方で、絵本は出版、毎年出版してくれるようにな
って、すごいな、うん、
はい、それはそれで、まあ、アイドルとは まあ、たまにコラボ、うん、防災ソングみたいな。
コラボできますもんね。
うん、歌わしたり。
普及させるということでね。
そうですね。うん、はい。まあ、楽しくって言ったらあれですけど、うんうんうん、やっぱり子供を楽しくないと、
う
ん、なかなか何も覚えて帰らないんで。
うん、そう、山下さんが踊ってたらやっぱダメだと思うから、やっぱり可愛い若い女の子たちは踊ってれば注目もいくからね。
ゴリトピアが。
はい、ゴリトピア。もう、まあ、頭から離れない。ゴリトピア。
はい。そういう防災活動もやっております、
ね。なるほどね、はい。素晴らしいです。うん。
はい。
そっかそっか。
で、まあそうですね。まあそういう中で、ちょっとね、あの今日ご相談も少しあるということで。
あ、はい。はい、いいですか。
どうぞ、はい、お願いします。はい、
まあまあ若い子っていうわけでもないですけど、うん、今 SNS とか、まあ Twitter ですよね、うん。そういうとこで、まあ炎上騒ぎとか。
炎上、
よくあります。まあ、うん、2、3、2年ぐらい前かな。
うん。
炎
上させたの？
炎上してしまいました。
はら、うん、どんな内容で？
まあ、ある日、悪口というか、
うんうん、
うちのグループとか、
アイドルグループの方ね。
そうですね。
そっちの。ほうほうほう。かなり炎上したんですか、それは。ついたら次へと。
まあ、その世間でいう、芸能人が炎上とか、まあんなでかいつも
りなんで、うんうん、でも気分悪いですよね。
ツイッターとかだと、知ってる人がみんな見てるとか。
そうですね。一言書かれるだけでも、やっぱりこちらの心情としては、そうやって NPO でね、かなり、自分の時間を削ってましたやってるのに関わらず、そうやって追悼されちゃうのも、すごい傷つきますよね。うん、
ね、そっか。傷つくというか、
うん、業務妨害ですよ、ね。
じゃないんで。
うん、
でやっぱりあと誰がやってるか全然最初は
分かったんですか、結局犯人はこう目星がついたんですか、
あの書いてある内容から、
うん、
あ犯人は、
うん、
そうでして、
え、
はい、もう、はい、もうバレバレなことを一回書いてあったもん、
ね、
うんうん、
あら
そういうことじゃないかって、
あ、そうなんだ、はい、これだと嫌ですね、嫌な経験で、
ね、今ね、そういう人が、まあね、未成年の16歳の子だった、
あ、そうだったんですね、
で、まあ、まあ、法的にどう対処するといいですかっていうことで、で、まあね、もともとそのこちらの方は非営利活動でね、
非営利活動、NPO 活動、
NPO 法人とかね、今は市民団体ということですけども、はい、それでまあ損害賠償請求できますかっていうですね、まあ、まずね、こちらの主体としてね、
はい、
その非営利活動の団体であっても、うん、損害賠償請求できる、まあこれはできます、
できる、
できます、はい、まあね、会社だけじゃないんで、
16歳の子がじゃあお支払いしなくちゃいけない責任があるっていうことですね、
そうですね、で基本的にこの、まあ、損害賠償請求っていうと、うん、これは民事の話になるんですけど、まあ、民事もね、当然、まあ子供、まあ、赤ちゃんに損害賠償請求ってやつするともちろんできないんですけども、ね、
年齢はいくつぐらいから、
うん、実際はですね、
はい、
基本的にこういう、まあ、いわゆるね、まあ、悪いことっていうか、ね、不法行為っていうんですけど、
は
い、
不法行為、
うん、こういう悪いことして、人に損害を与えた場合に、
うんうん、
それ何歳からね、そういう責任を取る年齢になるのかっていうの
が
ね、
ちょっと気をつけな
き
ゃいけない
な、何歳、実はね、民法上特に規定があるわけではない
んです
けど、大体ね、12歳ぐらいから
っていう、あら、12歳って、小学校6年生ぐらいじゃないですか、
うん、そうですね、
もう責任があるっていうことですね、
はい、
だからその簡単に書き込みすることによって、うん、周りの人たちをお騒がせしちゃったら、うん、それはもう罰金ですか、
罰金というか、罰金は当然ほら、うん、刑事的な話なので、
あ、そうなんだ、
損害賠償請求ということで、まあ、慰謝料を請求するとか、
あ、
まあ、そういうことができるっていう、
ね、
うん、話なんですけど、で、できるんだけど、まあ、実際問題としてはね、
うん、
まあ、未成年だと、まあ、仕事もしてないし、
大事
もないということになるので、
うん、
まあ、払えないから、
払えない、
うん、で、今回ね、山田さんのケースは、まあ、結局、ね、メールで謝ってもらって終わったっていう
ことなんですけど、そうなんですか、もう、全員ですね、山下さん。
で、だからまあ、そういうテーマで、結局はじゃあ、本当としてはまあ、親に対してね、
うん、
請求ができるかという、親に責任を追及できるかという問題が一つ出てくるので、そうなってくると、親のね、要は監督責任。
あら、
の問題になる。
監督責任。
ということですね。
じゃあ、親が怒られる。
怒られてすみれないんですけど、まぁちょっとこれどうしてくれんねんって話になる。
責任がね。
そう。で、損害
賠償。損
害賠償。そうそうそう。
はぁ、じゃあもう12歳、うん、まぁ、あ、携帯今みんな触って簡単に書き込みできるんですけど、うんうん、お母さん、まぁ、あ、お父さん、たまには何書いてるかチェックしないとダメですよね。
う
ん、もしかしたら、子供の一言で炎上してる場合もあるかもしれないんで。ごめんなさいって、こう、うん、まあ、山下さんみたいなラッキーな、仙人さんみたいな人が相手だったらいいけど、そうじゃない場合がやっぱり一番ね、怖いですね。
まあ、だから、まあ、請求できますかってことなんで、まあ、できるかどうかって話で、まあ、山下さんは請求されなかったってことなんですけど、
う
ん、
あ、そうか、そうか。
まあ、でもそれは、あのね、
うん、
まあ、場合によっては、まあ、 することもできるので、
なるほどね、
そういういたずらな気分でもですね、
そっかそっか、
それはやっちゃいけません
ね。そうですね、ありました、ね、ありがとうございました。まあ、録画確認とかいろんな日本名称皆さんお持ちですけど、皆さんリスナーの方たちに何かこう山下さんとこうつながりたいなっていう方はどういうふうに検索したらいいですか？
まあ、春日井アイドルで検索すれば、ホームページも出てきますし、
うん、そうなんですね。
が中心ですけど、
うん、あ、そうなんですね。ますので、じゃあ、春日井アイドル勝ちって、山下さんのところに届くということで、
ま、ライブには。
ライブ情報とか、先ほども頭から離れないゴリトピアと情報とか、
はい、ラジオ聞いたよって言ってくれれば。
そうですね。そうですね。なんかゴリトピアになる日も近いな、これ。これはないと思ったりわかんないけど。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
メッセージをもっともっと盛り上げていただきたいと思います。
はい。
お困りの方はもちろん、山下さん、高田隆弘総合法律事務所にご相談ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。素敵な素敵な山下さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
三角三角、出たとこ勝負でした。
ありがとうございました。
失った愛を取り戻す、消え切った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
時刻は間もなく2時半ユナイテッドの 84.2 より生放送でお送りしてきました、カッくんの三時三時、そろそろお別れのお時間です。
そういえばこのエンディング曲の、うん、ジュネロマンスの半田健人さんは、うんうん、アルバムを出すそうですね。
もうスタジオに来てほしい、
ね、
11月の1日に、まあ、私の誕生日なんですけどごめんなさい、アラフィンです、リスターエンターテイメントさんからホームメイドという歌謡曲テイスト満載アルバムがリリースされるそうですよ。
あれ、ムガミの誕生日に合わせるサプライズですか？
そうなんです。単なる偶然です。次週はこのホームメイドの発売に先駆けて、春に愛知県の民放ラジオ局では初めての収録曲のご紹介をしようと思っております。
ほほ、うん、それは楽しみですね。
そうでございます。
にわか音楽番組っぽいですね。
音楽番組じゃないや、最近の番組だよ。相談なんでね、今日の相談者のさ、はい、山下さん喋りきれたかな。
ああ、そうですね。僕ね、ちょっと、さっきね、自分のなりとめ、山下さんとかね、お付き合いなりとめを言ってもらったんですけど、実は山下さんは、うん、クリーニング屋さん、ね、先ほど言いましたけど、
ね、
山下クリーニングさんなんですけど、うん、僕の会社までですね、
うん、
洗濯物取りに行ってくれるんですよ。
ガ
ソリン、そうなんです、
そうなん
です。
そうなんだ。
10年になって、もう十何年、お世話になってます。
すごい長いな、お付き合い。はい。さて、番組ではあなたの2択、3択を募集しております。次週のメールテーマは、親権です。これ、親のね。
親の件です
ね。はい。離婚がブームとなりつつあるんですけど、お子様の親権をめぐってのトラブルも日々発生していますからね、ちょっと真面目に取り上げてみたいなと思っています。
ね、重い問題ではありますよね。
はい。
まあね、この番組はね、もう私の得意分野でもあるので、
ありがとうございます。
まあ、できる限り皆さんにね、役立つ内容でお答えしたいと思います。
は
い、
そうですね。そして、メールテーマ以外でも、日常生活で困っていることなど、これから生活していく方で引っかかっているような、いろんな問題点など、ご質問をください。カリスマ弁護士さんが丁寧にお答えいたします。愛知スタジオの公式ページからタッチの2択3択宛てに送ってくださいが、次週10月16日のお昼2時にお耳にかかりましょう。ではまた来週。この番組は武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたしました。